信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。テモテの手紙は、テモテへの手紙は、その後ろにあるテトスへの手紙と合わせて、牧会書簡というふうに、まあ、呼ばれていたり、分類されていたりします。これは、表題だけ見れば、テモテという人や、あるいはテトスという人に宛てた、まあ、個人的な手紙のように思えますけれども、もう例えば、今日読んだテモテの信徒への手紙の、これ3章15節にこういう言葉があるんですね。神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは、真理の柱であり、土台である、生ける神の教会ですと。そういうふうに書いてある。で、その知ってもらいたいという事柄をこの手紙に書いているということですから、個人的な問題以上に、教会全体に関わる問題、あるいは教会のリーダーとしてその問題にどのように対処するか、どのように向き合うのか、そしてどのように導き教えるのか、教会という組織をどういうふうに制度化していくのか、どういうふうにするのが良いか、理解してもらおうという、そういう意図が、まあ、この手紙にはある。テトスへの手紙も同じですね。なので、この三つを、まあ、牧会書簡というふうに、まあ、特別に呼ぶという、そういうことですね。で、まあ、牧会書簡というふうに名前つけてしまうと、この手紙の内容が、教会のリーダーとかね、端的に言えば、教会の牧師とか、そういうものに向けられているふうに、まあ、理解しがちですけども、決してそれだけではない。それは、まあ、同じように、このテモテへの手紙1の1章に、こんなことも書いてあるんですね。キリストイエスは罪を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまず、その私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。まあ、この言葉は多分パウロに着せられる言葉なのかもしれないのですが、つまり誰でもイエスによって救われる。どれほど罪を犯していても、どれほど人々からこう嫌われたり避けられたりしていても、誰でもイエスによって救われることができるのだという、それが前提であって、そして それによって救われた者たちが共に生きる場所としての教会を、まあ、良き導きのもとで、みんなで担い、作り上げていこうというのが、まあ、この手紙の意図なのだろうと思われますので、だから全ての人、単に教会のリーダー、まあもちろん教会のリーダーたる人にとっては非常に意味のある書簡ではあるけれども、それだけではなく全ての人にとって読みに値する、あるいは意味がある手紙だと、そういうふうに思われるわけですね。ただ、確かに、その中でも特に教会のリーダーたちたる者にとっては重要な教えが含まれている、書かれているのは事実なので、例えば教会の就任式ね、今月来月は就任式たくさんあるんですけど、そういう教会の就任式だとか、あるいは今日も午後からありますが、牧師伝道師の安守礼とか順位式という時には、この牧会書簡が選ばれて式の中で読まれるっていうのもよくある事実ですね。で、そういう牧会書簡の中で今日選ばれているこのテモテの手紙を読みいただいたところは、いきなりですね、あなたはこれらのことを避けなさいと出てくるわけです。 これらのことっていうのが、まあ、冒頭に来るので、多分それは一体何を指しているのかと考えると、その直前に語られている言葉を受けているんだろうっていうのが、まあ、通常考えられるわけですね。だから今日読まれるところのちょっと前のところに何を避ければいいのかが書かれているだろうと。そして読んでみると、十節、直前ですよね。十節に、こう書いてありますね。金銭の欲はすべての悪の根です。金銭を追い求めるうちに、信仰から迷い出て、様々のひどい苦しみで突き刺された者もいます。と書いてある。だからその金銭の欲が避けるべきこれらのことなのだと。そういうふうに推定できるわけですね。いわゆる貨幣というのが世界史に登場したのは、だいたいね、紀元前7世紀から6世紀頃だったと言われてますね。で、一番最初にそれが生まれたのは、小アジアと言われる場所、まあ、ペルシャ、今でいうトルコですかね。あの辺りにあったリデアという都市国家。そこで生まれたのではないかと考えられている。最古の貨幣というのがリデアで作られた。それがやがてペルシャ帝国、まあ主権が変わっていくのでね、ペルシャ帝国、そしてギリシャに広がっていく。ギリシャは都市国家群ですから、アテネをはじめとする様々な都市国家ごとに独自の貨幣というのが生まれてきたようですね。聖書の中にドラクマ貨幣っていうのが出てくる箇所があるんですけども、このドラクマ貨幣というのがアテネで流通していた貨幣です。その単位ですね。で、都市国家ごとにそれぞれ勝手な貨幣があるわけで、それをこう流通させるためには等価交換しなければなりませんよね。こちら側の貨幣単位とこちら側の貨幣単位を同じ価値で交換できるようにする。まあ、そういう先見の明を持った人が必ず現れるもんですが、そういう人たちがいわゆる両替商というのを始めるわけですね。で、その両替商が元になって、今でも広く、行われている銀行というシステムが生まれてくるわけです。まあ、都市国家ごとに違った貨幣があったということが、銀行を生まれさせる非常に大きな理由だったわけですね。で、それが、まあ、紀元前3世紀の終わり頃には、ローマで、デナリウス、銀貨というのをこう生まれさせるという、そういう背景になっていきます。立法学者たちがイエスを試そうとして、皇帝に税金を納めることは立法にかなっているかどうかということをイエスに聞く場面がありますが、そうするとイエスが、なぜ私を試そうとするのか、デナリオン銀貨を持ってきて見せなさいって言って、そのデナリオン銀貨に皇帝の顔が刻印してあったので、皇帝のものは皇帝に返せ、神のものは神に返せって答えたっていう。あの場面で出てくるデナリオン銀貨っていうのが、これですね。ローマで作られたデナリウス銀貨のことですね。ですから、まあイエスの時代には、そのローマのデナリオンも十分ローマ帝国内に行き渡っていて、流通していて、そして貨幣経済が十分に発展し浸透していたという、そういう時代だったと思われます。そしてこのテモテの手紙はその後ずっと後にパウロが書いたように見せている手紙ですから、相当後の世界の話なんですが、当然、もう貨幣によって統合されていく、市場経済というのも生まれてきているでしょうし、その金銭に取り憑かれる人間というのも現実たくさんいたんだろうと。そういう人たちを、まあ、教会も抱えていたんだと思うんですよね。で、そういう教会の現実に対して、 この牧会書簡が、まあ、一石を投じているというか、どうすればいいのかということを書いている。そういうことなんだと思うんですね。で、金銭の欲は避けなさいと、こう言われる。21世紀を生きている私たちですが、私たちにもですね、やっぱり金銭の欲は全ての悪の根ですという、そういう聖書の言葉を我々は聖書、聖典、キリスト教の最も大事な文書の中で我々に命じられている言葉としてそれを受け取るわけですから、クリスチャンであるゆえにそのことには同意をする。金銭の欲は全ての悪の根だということはどっかに我々も分かっている、まあもしかしたら身についている、そういうことだと思いますけれども、一方で貨幣経済なくして生活は成り立たないわけでね、このテモテの手紙の書かれている時代よりはるかに我々今貨幣経済なしに生活するっていうことは考えられない、そういう時代を生きているというか、時代はもっと先に行っちゃって今ではもう貨幣もほとんどいらないっていう、そういう時代ですよね。バーコードで全部やり取りができちゃって、貨幣というのはもはやコンピューターネットワークの中の一つのデジタル記号でしかなくなるという、そういう時代を迎えている。ここ本当にここ数年の間に急激にそういう風になっちゃいましたね。笑い話じゃないんですけど、私もキャッシュ、現金に触るのは実は週に1回だけなんですね。日曜日の礼拝の時だけなんです。献金はまだバーコードで決済できないので、献金を捧げるためには現金が必要なんですよね。で、一週間現金触らないというか、財布の中身なんか注意してないので、献金するときに現金がないっていうことしちゃったりする。そういう時代に生きてるなっていうことをつくづく痛感するんですが、そういうもう社会になってしまっている。それはしかしまあね、生活スタイルの問題ですが、それであってもやはり金銭の欲を警告するその聖書を聖典としていただきながら、しかしその金銭抜きには生活できない、あるいは教会の主たる課題、あるいは主たる問題もほぼ金銭に絡む経済上の問題だったりするっていうね、そういう別に四谷のことだけに限らず、大体どこでもそれは非常に大事な問題ですよね。組織としての教会を維持するために発展させるということはもうもはやあんまり考えられないかもしれないけど、少なくても維持するためにはやっぱりお金が必要だしね、建物を建ててしまっているとそれを管理する必要がある。何をするにもやはり経済的な問題が一番大きな乗り越えなきゃならない課題になっていくっていう、そういうことを現実にというわけですから、金銭の欲は全ての悪の根だなんて言われている、聖書にそう書いてあることも知りながら、重々知りながら、しかしそれ抜きには片時も生きられないっていう時代を僕らは生きているわけで、どちらかを捨てるなんていうことはできない。金と富とに金使えることはできないとか言われたって、それはそうおっしゃる通りですけれども、それをじゃあどちらか一方で生きられるかって言ったら、どちらか一方じゃ生きられませんっていう、そういう現実の中に絡め取られてしまっていますよ。ところが、まあ、この手紙の著者はですよ、牧会書簡として少なくとも教会のリーダーたちに対して金銭の欲を避けなさいというわけで、そしてその代わり正義信仰、正義信心信仰愛忍耐柔和を追い求めなさいってこう進めているわけですから、とてもこうなんていうか純粋な精神性といいますか、宗教性を帯びた言葉としてここに書かれているんです。でもどちらも捨てがたいっていう、金銭抜きには生活できないっていう現実を抱えている中で、 どちらも捨てきれずに板挟みになっている私たちに対して、その金銭の欲を避けるための戦いを称して、ひょっとしたら、それを信仰の戦いと表現しているかもしれないですね。で、信仰の戦いを立派に戦い抜けと書いてあるんですよ。これがね、僕はものすごく大事だなって、今回改めてこの箇所を読んでみてね、そう思ったんですよね。信仰の戦いを戦い抜けと言っているっていうこと。つまり、私たちが直面する板挟みの苦悩の現実を、なんと表現したらいいですかね。そのまま受け入れて、その戦いを戦い抜けって言われている。どこかでね、いえいえ、私は信仰に行きますからっていう、そういう現実の問題を、こう、なんていうか、もうクリアしたかのごとく、聖人のように、聖人君主のように振る舞えって言ってるんじゃなくて、その現実の板挟みのどちらにもつかず、どちらも捨てきれないっていう、もうそのごちゃごちゃぐちゅぐちゅした、そういう事柄の中で生きろと。そういうふうに言ってるように見えるんですね。現実の問題をこう包み隠して、いえ、私はそういうものとはもうきれいさっぱり、過ぎてます。もう悟りを得てますみたいな。そういうふうに生きろって言ってないっていうことが、僕はものすごく大事なことなんじゃないかと思えてきたんです。これね、信仰の戦いに勝てと言われてたら、この手紙の中で、金銭の欲はすべての悪の根です。だからあなた方は、この信仰の戦いに勝たねばなりません。って言われてたら、大変です。非常に困っちゃう。でも勝つって言ってない。よく読むと。戦い抜けって言っている。戦い抜くっていう場合は、それは最後まで戦うっていう意味ですよ。あるいはその、諦めずに戦うっていう意味ですよね。前に市民運動の話したことありましたけど、市民運動の合言葉をちょっとあの時話したみたいに、それは勝つまで戦うなんですね。だから、戦うことをやめないっていうことが勝利だって、まあ、市民運動の人たちはよくおっしゃる。そして現実本当に厳しい中で、例えば、山口県だったら上関に原子力発電所を建てさせないっていう戦いはものすごく大変ですよね。どんどんいろんな圧力がかかってくる中で、でもやっぱり反対し続けている人たちがそこにいるっていうことが、ちゃんと一定の歯止めになって、40年も50年も実際に建設が始まらないっていうことが続いているわけですから。それやめちゃった、諦めちゃって、戦いやめましたってなっちゃったらすぐ情勢が変わってしまう。それを変えさせないのは戦い続けている人たちがいるわけで。でも、あらゆる力を使ってそこに立てようとする力の方が圧倒的に強い中で戦い続けているわけで、戦い抜いているわけで、今まさに現在進行形で戦い続けているわけですから、物事が止まっている、止められているっていう事実。それを考えると、勝ち負けっていうのはあんまり、なんて言いますか、今必要な話ではない。そうじゃなく、戦い抜くことが、戦い続けることが、片時も休まず戦い続けることが、行き着くところに勝利を呼ぶんだっていう、そういうことだと思うんですね。つまり、クリスチャンだから金銭の欲なんか一つもありませんとかね、クリスチャンですから、もうそういう世の中の誘惑はもう超越しましたとかっていうことが、 ゴールじゃないっていうことですよ。そうではなく、この世での信仰の戦いとは、そのドロドロぐちゃぐちゃした中で諦めずに戦い続ける、戦い抜くことなんだと。この世の欲に勝つにはとてつもなく難しいことです。クリスチャンだからそんなの勝って当たり前でしょなんてそんな簡単にはいかない。でもそのとてつもなく厳しい戦いを戦い抜く。最後まで諦めずに戦い抜く。それが私たちに示された道なのかもしれないのですね。戦い抜いた時に勝利とは関係なく永遠の命を手にできるよと、少なくとも私たちにすでに約束が与えられているっていうこと。私たちが今手にしているのはその約束だけであって、勝利しなければあげませんとかっていうこととはちょっと違うかもしれないですよね。イエスが約束された別の助け主である霊を受けて、私たちはこの世の誘惑に抗い続ける必要がある。例えば金の欲に抗い続ける。そしてそんなものに頼らなくても人間には価値があるんだということを本気で信じてみる。隣人を尊重する、単に相手を高く評価するだけではなくて、お互いの欠点も含めて、たとえどんな状態であっても、あなたには価値がある。私には価値があるんだと信じ合える。そのために戦い抜く、抗い続けるっていう。そこに私たちは、召し出されているんじゃないだろうか。そういうふうに思えてならないのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちがこの世で生きていく限り、金銭と無縁ではいられません。それを欲だというだけでは切り捨てられないのです。だから私たちは生きている限り、その欲と隣り合わせで、その欲に抗い続けなければならない。その厳しい戦いのその時に、あなたはいつも私と共にいてくださることを信じることができますように。たとえ勝利できなくても、悟りを開くことなどできなくても、戦い抜いた時にあなたの祝福を授けてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。